高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話です。6月の中旬のことでしたけれども、東京高等裁判所が一審東京地裁が裁判員裁判で死刑判決を出していたのを高裁で破棄して無期懲役にするという、そういう判決、破棄判決、破棄事判というんですけれど、この判決を出した、大きく報道されました。この事件は一審の判決どういう内容だったかといいますと、飲食店を経営していた74歳の男性が刺し殺されたという事件でした。で、強盗殺人罪などに被告人問われましたが、この被告人に東京地裁の裁判員裁判は死刑の判決を言い渡した。その理由の中に、この事件の被害者は一人であったけれども、実はこの被告人は以前に妻子を殺害したという前科があると。で、この前科を無視してはいけないという理由で死刑にしていた。死刑判断の基準として私たちの世界でよく使われているのは、最高裁の判例の中で2人を殺害しているということは死刑判決を出す、一種標準、2人以上であれば死刑になることが多いと。1人だとするとよほどの事情がなければいけないと、こういう感じがあります。で、一審判決は被害者は1人だったけれども前科を考えて死刑にしたと、こういう感じですね。で、この事件、実は被告人は無罪だという、つまり殺害をしていない、飲食店経営の74歳の男性殺害してない、こういう主張をしてますから、そこでも大きく対立をするわけなのですが、検察官の主張を前提としたとしても死刑は重すぎのではないかという議論が当然あったわけです。で、控訴審の裁判長はこの事件について被害者が一人という状況だということになると、前科を重視しすぎて死刑とすることは疑問であるということを判決の中で明言しました。前科というのは、これはどうもその妻子を殺して自分も死のうとして、つまり無理心中をしようとしてそれが果たされなかったという事件なので、赤の他人を殺して物を取ろうとしたとかいう事件とは少し、性格が違う、性質が違う事件だということもありましたが、この前の事件については、この被告人は懲役20年の判決が出て刑務所に行き、そしてその刑期を満期、全部服役して出てきているという状況がありました。で、そうすると刑罰が下ってその刑を刑務所で勤めてきたということがあっても、そのことを前科として重視して今度の死刑判決の参考に使うという、量刑の事情の一つにそれをもう一度使う、それは二度使い、処罰を2回するということにならないかという問題もありました。控訴審東京高裁の裁判長はいろいろな分析をした上で、一審の死刑判決は重すぎるという判断をしたわけですけれども、私はこの一審の判決を出した裁判員たちはどういう思いでいるだろうということを強く感じました。同時に裁判官はどういう思いでいるだろうとも思いました。マスコミは一審当時の裁判員を一生懸命探し出して感想を聞いて、ショックを受けたとかほっとしたとか、いろんな言葉を引き出しています。人の生死に関わることですから、ショックを受けたりほっとしたりするぐらいで 済まされる話ではないという感想を私は持ちましたけれども、そもそもこういう判決の場に市民を引っ張り込むということのその罪悪性というんでしょうか、その害を改めて感じます。新聞によっては裁判員たちのこの重罰施行がこの結論を生んだというような報道がありましたけれども、しかしこの一審の死刑判決には3人の職業裁判官が加わっています。裁判官たちも一緒になってこの判決を出したということになります。マスコミはこの裁判官たちに一生懸命取材をしようとした努力は認められません。取材を申し入れたけれども答えられなかったなどという報道記事もありません。なぜ裁判官が市民と一緒に死刑判決を下したということについて自分たちのに非があったかどうかということを考えないのかというところを問い詰めないんでしょうか。裁判員が不用意にこういう判決に流れ込んでいくというところに裁判員制度の問題性が大きく存在しますけれども、その流れをその流れのを強める流れをの方向をさらに強めるというところに裁判官が立っているのだということ、裁判官が裁判員と一緒になってこういう実態とかみ合わない高裁でひっくり返されるような死刑判決施行の方向性を持っていたのだというところが極めて重要なポイントだと思います。メディアがあまり触れないところですね。けれどこれもまた多くの市民が私はもう裁判員になりたくないという思いを持つきっかけになる報道だったと思います。いやいやながら死刑判決に賛成させられたり、多数決で負けて死刑判決になって、そしてそれがその後自分の気持ちが本当に落ち着かない不安定な状況でいる中で高裁でひっくり返ってくれた、ほっとした、しかしそれでは本当の解決には何もならない、廃止がこの問題の唯一の解決だというふうに思う人たちがこれでまた増えたなというふうに私は思いました。皆さんはいかがだったでしょう。今日はここまでにしましょう。